朝耳アラガルト
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。
毎週金曜日は北海道応援あやさぽです。はい、北海道で頑張る人にスポットライトを当てて全力応援しています。さて、朝の忙しい時間帯、子育て中のお父さんやお母さんも朝耳聞いてくださってるという方もいらっしゃるかなというふうに思います。
ありがとうございます。
子育てをしていく中で、これはどうしたらいいのかなとか、ちょっと誰かに聞いてみたいなと、日常の中で大小問わず悩みを抱えるっていうことあるんじゃないでしょうか。はい、ということで今回ご紹介するのは、旭川で子育て中のそういった親御さんの悩みとか気持ちに寄り添ってさまざまなボランティア活動をしているというとっても素敵な方をご紹介します。
はい、
ママコンシェルジュウェンズデー代表の小池さやかさんに活動内容ですとか活動への思いなどお話を伺いました。小池さん、おはようございます。
おはようございます。
今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ママコンシェルジュウェンズデーってどんな活動を行っている団体なのか教えてもらっていいですか。
はい、ママコンシェルジュウェンズデーは、次に赤ちゃんを産むお母さん方が子育てしやすくなるようにということを目標として、子育て支援施設を毎週水曜日運営しております。
ね、これボランティアで行ってらっしゃるんですもんね。
はい、私自身も今子供が3人いて、上の子と下の子が、年齢差にして10歳ぐらい離れているんですけれども、近くにおじいちゃんおばあちゃんがいない環境、あと親戚とか友達がいない環境で子育てをしていて、楽しいという気持ちよりも辛いとか大変という気持ちが勝っていて、一番上の子を産んだ時と一番下の子を産んだ時、さほど子育ての大変さとか、の協力体制って変わっていないというふうに感じたんですよね。なので、こう少子化がどんどん進んでいく原因にも子育ての大変さがなっているのではないかということに目を向けて、近くに支えてくれる人がいなくても自分たち同じ子育てママの応援という形で助け合って子育てができればということを考えて開館しました。
小池さんは子育てをする中で具体的にどんな悩みがありましたか。
自分自身が体調が悪かったりとか、具合が悪くても子どもの、おむつ交換とか授乳とかいろんな子どもの世話をしなければいけない、代わってくれる人がいないということですね。あと子供が3人いる中で、一人調子が悪くなったらみんな調子が悪くなって長い期間仕事を休まなければいけないとか、そういうことが大変でした。
ね、子供さんからそういうね、風邪とかもらって、はい、お母さんが具合悪くなったとしてもお母さん看病しなきゃいけないから、休むわけにもいかないですものね。
は
い、
そうです ね、
これいつ立ち上げたんですか。はい、
2020年の、1月からおもちゃ図書館として一番最初活動をスタートさせまして、その1年後から、夜間母子一時避難シェルターという、シェルター、お母さんと子供が一緒に逃げてこれるシェルターというものも始めていて、あと子ども食堂ですとか24時間の子育ての電話相談も同時に、行っております。
何度かお話にも出てきましたけど、おもちゃ図書館というフレーズが気になったんですけど、これ何ですか。
はい、無料で、おもちゃの貸し出し、あと貸し出しもするんですけれども、館内で遊ぶこともできるんですよね。利用も、貸し出し料も入館料もすべて無料になっていて、気に入ったおもちゃは1人3点まで無料で2週間貸し出しができます。
おもちゃってどうやって集めたんですか。
おもちゃは最初立ち上げの時は、自分の実家から送っ自分でこのおもちゃ懐かしいっていうことで持ってきたりとか、 あとおもちゃ図書館全国連絡会という会に所属させていただいてるんですけれども、そちらでおもちゃ図書館立ち上げのための、おもちゃセットというのがありまして、それをいただいたり、あと地域の人から寄付を受けて最初のおもちゃは集めました。
いや、今実はですね、この番組朝耳でももったいないプラスワンという企画が行われていて、
はい、
おもちゃもそうですよね、成長とともに子どもの使うおもちゃっていうのももちろん変わってくるでしょうし、
はい、
新しいおもちゃで遊びたがったりもするでしょうし、
はい、
でもやっぱりこうお気に入りのもの長く使ったりとか、いろんな種類のおもちゃで遊べたりとか、それを友達となんか共有し合いながら遊んでいけるっていうのもなんか成長にもつながるし、すごくいい取り組みですね、
はい、なかなかこう助けてほしいときに迷惑になるから、助けてって言えないとか、どこに相談したらいいかわからないとか、ちょっとやっぱり公的な機関だと行きづらいっていうケースがあったりはするんですけれども、その中でもママコンシェルジュウェンズデーではたくさんのお母さんとかお子さんが毎週遊びに来てる場所なので、困ったよ助けてとか、こういうのないっていうのが言いやすい場所になるような、環境づくりをしています。
さまざまな活動を行っているママコンシェルジュウェンズデーですけれども、
はい、
小池さん、今一番困ってることって何ですか？
そうですね、今現在はおむつとか生理用品が欲しいという方がたくさん、いらっしゃっていて、ずっと自分たちのお金でおむつとか買って準備をしていたんですけれども、やっぱりおむつとか生理用品も結構高いものなので、そうです
ね、消耗品ですしね。
そうなんです。あと赤ちゃんのミルクとかも一缶1600円とか結構高級になってしまって、運営費も限りがあるので、もしご家庭に使わなくなったおむつとか生理用品とか粉ミルクとかあれば寄付していただきたいですという形で、たくさん今発信をしているところです。
小池さんたちもね、あくまでボランティアとしてやってるわけで、はい、本当に、ね、限られた運営費の中でいろいろやってると思います。まあ、こういうね、生理用品とかおむつとか、それから赤ちゃんが飲むようなミルク、お家の中にもし眠ってるのであれば、使う方のところに届けてほしいっていう、そういう思いやっぱありますよね。
そうですね、利用者の方からはすごくたくさんおむつとかいただいて、なんとかその支援の輪が広がっていけばなというふうに考えています。
本当に必要な人のところに届ける、ね、これ大事ですよね。
はい、
気になる方のママコンシェルジュウェンズデーのホームページもあるので、ぜひご連絡いただけたらと思います。
はい、
小池さん、これからも活動応援していますね。
ありがとうございます。
今週はママコンシェルジュウェンズデーの小池さやかさんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかね、本来こういう動きっていうのはもっともっとみんなで分かち合ってやらなきゃいけないんですけど、どうしても子育て真っ最中の親御さんに集中しちゃうんですよね。
そうなんですよね。で、昔だとやっぱりそばにおじいちゃんおばあちゃんがいたりとか、
はい、
お父さんお母さんとかね、近くに親戚がいるとか、はい、あって、みんなで地域でこう子育てをしてったっていうのがありますけれども、
ご近所さん家にね、しばらく遊びに行ったなんてこともありましたよ。
そうですよね。だけどやっぱり今難しい、一人で抱えてるという方が多いということで、そういった思いから小池さんが立ち上げたのがママコンシェルジュウェンズデーなんですね、はい、もう一人で悩まないで、ぜひ話して相談してくださいねというような話もありました、
はい、
でインタビューの中でもねありましたけれども、おむつとか生理用品とか粉ミルク、今本当に困ってるそうなんですよね。はい、なのでぜひね、ママコンシェルジュウェンズデーで検索するとホームページが出てくるので、もしある方は寄付していただけたらというふうに思います、
はい、
でもう一つお話の中に出てきたのがおもちゃ図書館、おもちゃライブラリーなんですけれども、
はい、
うん、そこ市民の皆さんからこう持ち込まれたおもちゃを修理するおもちゃドクターっていう人がいるんですよ。
はいはい、
でこの人も私気になるなと思ったので、この壊れたおもちゃを直してまた遊べるようにする、その スペシャリストのオーシャドクター、これももったいないプラスワンにつながるなというふうに思いましたの で、
命をまた吹き込んでくれるということですよね。
そうなんです。ということで来週のあやさぽは、はい、このおもちゃドクターにお話を伺っていきますので、
いいじゃないですか、
皆さんぜひ楽しみにしていてください。
ね、でもやっぱり今本当にこう子供を育てるのが大変な時代だからこそ、うん、なんていうのかな、この紙おむつ一つ取ってみてもちょっと多分ね、独身の方だったら信じられないぐらいの値段するんですよね、びっくりすると思うんですよ、それぐらいの負担がパパさんママさんにかかってるんだということ皆さんで分かるということも第一歩になるのかなという気がします ね、
そうですよね、はい、もう小池さんは子供のために、そしてお父さんやお母さんのためにということで、はい、ボランティアで活動しています。今週は旭川で頑張るママコンシルジュウェンズデイの小池さやかさんご紹介しました。来週もどうぞお楽しみに。